皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、乃木坂46の松尾美優です。そして
乃木坂46の田村真由です。
よろしくお願いします。この番組は同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼ脱線トークの雑談ラジオです。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグ乃木坂をつけてポストお願いします。
さてここで番組からお知らせです。今週はスペシャルウィーク。
わーい。
わーい。
メールを送ってくれた方の中から2名に私たちの可愛いポーズかどうかわかんないですけど、サインを入れたチェキをプレゼントします。チェキの締め切りは来週5月2日いっぱい。プレゼント応募のためのキーワードは番組のラストに発表するので、最後までちゃんと聞いてください。
うん。
はい。4月5日に行われた乃木坂46 38枚目シングルのアンダーライブの舞台裏密着ドキュメンタリーが CS 放送 TBS チャンネル1で放送されることが決定いたしました。
わーい。
放送は5月5日祝日ですね、
うん、
22時からです。もうちょこっとです、ね、
どうでしたかライブは。
もうね1日だけだったので今回は、
うん、そうだね。
そうでもまあ前日にもゲネしてて、
うん、
すっごい今回はちゃんとねいっぱいみんなで確認も固めもしたし、リハもすごく時間をかけて丁寧にねやってくださったので、
うん、
すごくみんなもうなんか不安がない感じで、
おじゃあもう全力で楽しめるライブだった、
ね、そうだからすごくね私は好きでしたよ今回のアンダーライブ、う
ん、それにねここにも書いてあるけど、
うん、
まあ唯一のお友達と言ってもいい楓さんのね卒セレも
そうなの
ありましたが、
お手紙初めて読んだ。
卒業するときのね。
そう、読む日が来ると思わなかった。
読む方も緊張するでしょ。
そう、もう、当日、本番のギリギリまでずっと書き直して。
うん、ああ、そうだったんだ。
いっぱいマネージャーさんに、これなんか、大丈夫ですかって言って何回も確認してもらって。
OK、うん、出た？
そう、OK 出た。
いいじゃんって。これでいいよって、ね、素敵じゃんって。めっちゃいいじゃんって。
言ってくれて。
状態いきますね。静岡県44歳男性、ピアノはロマンさん。アンダーライブお疲れ様でした、
うん、
アンダー史上最少人数9人、リリアさんが舞台のため実質8人でしたが、うん、力強い歌声、圧巻のパフォーマンスに酔いしれました、
うん、
卒業される佐藤楓さんの真っ赤なドレス姿はとても綺麗でした ね、
ね、
その楓さんに向けて送る手紙を出すときによいしょと言って手紙を出すみゆちゃんも可愛かったですよ、うん、でも手紙を読みながらみゆちゃんが号泣してしまったので私は年甲斐もなく男泣きをしてしまいました、
うん、
最後にリリアさんも駆けつけてくれてアンダーメンバー全員で楓さんを送り出すことができたこと嬉しく思います、うん、改めてアンダーメンバーは最強です。
うん、ありがとうございます。
あら大号泣みゆ。
そうすごいいい文章を私書いた本当に。
もう悩んで悩んで何回も書き直したんだもんね。
そう、でも最初は2週間前ぐらいに、お手紙お願いって言われて、
うん、
はーいって言って、もうその日に全部書いたの。
おー、すごい。
でも、本番の何日か前に、もう一回見ようって思ったらなんか気に食わなくなっちゃって、そっからなんかいっぱいやって本番直前までギャーギャー言いながら。
より良い文章にもなったんでしょ。
そうそうそうそう。
じゃあ、いいやいいや。
頑張りました。
ねえ、すごい。
そう。そう、
センターがね。
そう。し
かも、ゆなだったからね。
そうなの。ゆなちゃんがね、マイルールを。基本的に全員が出てたんだけど、ゆな、
うん、
ちゃんだけマイルールっていう曲を、一人でね、
うん、
歌う時があって。
うん、
でもその時、私たちはダンスインストをした後で、急いで着替えをして、急いで出なきゃいけなくて、
うん、
だからゆっくり聴けてなくて、
うん、
だから本番の映像をね、見て。聞きましたけど、やっぱり私はゆなちゃんのね歌声がすごく好きなので。
わかる
ね。
私もゆなの歌声好きなんだよね。
まっすぐまっすぐで綺麗なの。
わかる。なんだろうな、めちゃめちゃ上手なんだけど、うん、癖がさ、
うんうん、
ないから聞きやすいっていうか。わかる。
本当にそう。
そうそうそうそうそう。
すごい良かったですよ。
素敵な歌声でしたので、
うん、
見に行った人はね、
うん、
楽しんでもらえたと思うので。
うん、
ぜひ感想、みゆのトークのレターとかに送ってあげてください。
いっぱい褒めてください。
いっぱい褒めてください。
お願いします。そしてもうすぐで乃木坂46の13回目のお誕生日ライブも始まります。
わ
早いですね。
ね、
5月。
あっという間に来そう。
そうなんですよ。
今回はね。5月の
17日と18日、うん、土日ですね。
そうだね。
味の素スタジアム。
初めてですからね、乃木坂は。
調布ですって。
調布か。
でもね、すごいよね。今、リハしてるんですけど。
う
んうん、なんかすごい初めて見る。
え、嘘。わかるよ。
ステージのなんか構成が初めて見るやつで、
なんかどうやって覚えようかなって今思ってる感じ。
そう、すごいね、メモの仕方にも苦戦してて、
ね、
どうやって書いたらわかるかなとか言って矢印いっぱい書いたりとかして。
してる？
してるしてる。
えらいね。
じゃないとね、私方向音痴だからわかんなくなっちゃうの。
ああ、でもなんか出がさ、うん、なんかどこどこどこどこってさいっぱいあるからさ、今回なんか多分今までのライブよりも出の位置がいっぱいたくさんあるから、
う
ん、
多い。
出の番号と立ち位置の番号と、うん、覚える番号が増えちゃって。
ね。どこの階段とかね。
ね、そう。
どれって。
なんか降りるさ、ルートもさ、決められちゃったじゃん。
そうそうそうそう。ここの階段を登って、みたいな。そう。
絶対に間違わないでくださいって言われたもんだから、じゃあ間違えたらどうすんのって思いながら、ね。
どうしよう。私絶対わかんないよ
って思
い
ながら。私も登る場所間違えたらじゃあたどり着けないってこと？って思いながら。ちょっと不安にはなってるんですけど、でもね、すごい、
うん、
まあなんか乃木坂のね、歴史をギュッとこう詰め込んだ、
そうだね。
セトリになってるので、
うん、
まあ、みんな楽しんでくれるんじゃないかなって思ってます。
ね、思ってますよ。
ね。
楽しみです。
楽しみにしててください。
はい。
そしてね、みゆ、大学4年を迎えて、ちょっと経過しましたが、学校の方はどんな感じですかって。
全然1限から5限までぎっちりですよ。
もう、やばいよね。
とにかく前期で終わらせたくて、前期で全て足りない単位を取り切っちゃいたくて、
うん、
信じられない詰め込み方をしたので、うん、多分私はもうすごいすごい頑張るけど、
どうすんだってさ、全国ツアーとかさ、
そうだからもう休めないから、う
ん、絶対後の方が楽っちゃ楽じゃん、そのスケジュール的には。
でもでもでもだよ、
でもだよ、
だって保険かけれないじゃん。まだ後期あるから、前期もしマックスで取って無理だったとしても後期頑張ればっていうのがあるけど、前期とりあえず頑張んないとだから、来週から私は7時に起きます。頑張りますよ。
ねえ、これが大学生の大変なところっていうことだね。
そう、だから練習として今日は7時半に起きて。ライオンキングを
見て。え、そんなさ、練習とかしなくていいんじゃない？
いや、怖いから、だからもう、毎日ちゃんと早起きできるようにしないと。で、ちゃんと、今不安なのが、最近ずっとね、うん、夜の10時ぐらいに眠っちゃってたの。
おー、いいんじゃないの？
もう眠くて。
うん、
でも朝は9時とかに起きるから、まあ寝すぎじゃん。
寝すぎだね。
そう。だったんだけど、でも10時には眠くなっちゃうから。
うん、すごいね。
でも、ラジラーとかあったら、
うん、
寝ちゃうかもしれないって思って。
まあまあ、時間帯的にね、確かにちょうど。
そう。本当に今、それが不安で困ってて。
待って、ラジオしながら寝ちゃうってこと？
そう。だし、ライブとかもさ、どうしようね、むっちゃ。
確かにライブやって、私たちそこで終わりじゃないもんね。なんかもしも2日目があったらさ、その後にさ、うん、またリハーサルが入ってたりとかして、うん、結構ね、遅くまで、うん、リハーサルして次の日朝早くてみたいな感じだから。
どうしようと思って。
確かに。
恐怖。
アドレナリンで、確かにアドレナリン出てるから平気なんじゃない？
出てたらでも次の日は7時に起きなきゃいけないから、うん、眠れなくなっちゃうから。
ああ。
すごいね、今時間管理に追われててね。それが怖くてストレス。
ストレス。ストレス。それがストレス。
もう不安、考えるだけで不安になっちゃう。ああ、眠れなかったらどうしよう。ね、もう、恐ろしい。頑張ります。
私は毎日眠れないからな。もうびっくりするぐらい眠れなくて、でも、うん、最近動いてるわけじゃん、そのリハーサルとかして、
うん、
で別に朝もさ、うん、もう絶対にさ、だいたいこの時間帯みたいなさあるからさ、うん、もう朝ちょっと早く起きるわけ、まあ、10時とか
早くねえよ、
早いから
早くない
よ、10時早いから私の中で10時とかに起きるんだけど、う
ん、
えだってさ家出る時間それもさもっと後なんだよ、
まあね、う
ん、私は
でも家出る時間に合わせて起きるじゃダメだよ。
いや、そう。
人としてい
いんだよ。いいんだよ。よ
くない。だから疲れないから眠れないんだよ。
いや、でもそれでさ、リハしてさ、うん、まあ、動いてさ、
うん、
やってんのにさ、全然眠れないの、
うん。だって最近リハさ、 5曲ぐらいじゃん。
ああ、まあそう
か。する曲。
確かに。
だから疲れきってないんだよ。
そういうことか。
だからもっとなんか 200% ぐらいで踊んないと。
あの中で
疲れ切るの。そうじゃないとね、眠れませんから。
確かにね。そうだ、じゃあ私が悪いです。はい。いや全部私が悪い。
やめて。ということでオープニングはこのくらいで、ね、私たちがナレーションしているベルクさんの CM をお聞きください。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談 だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
ではここからはこんなコーナーやってみたいと思います。せーの。
あ、ごめん。
ごめん。
優しさがあったね。はい。
え？
よせせの。
せーの。
これ、何パーセント
公開収録で一度やったコーナーです、うん。皆さんにもね、聞きながら公開収録ではやったんですけど、何パーセントだと思う人って言って、ね、なんかセリみたいな感じで、ね。
やってたね。
やったんですけど、まあ、どうだったんだろうね。周りの空気を読みながら。っていう部分はあったと思うので。
まあ確かにね、まあ、声を出してくれる人はね、限られているので、やっぱり。うんそうねうん、まあ今回私たち二人だけなんで、
うんうん、
も
う
私たちの、あの感覚で、
う
ん。
そう、周りの声はちょっと、後で聞くので、一旦ね。
私たちはこう思いましたっていうのだけ聞いてください。
はい。ちなみにこちらのコーナーは、いい意味でが本当にいい意味である確率はどれくらいでしょうかみたいな、微妙な言い回しの確率を二人で議論し、何パーセントか考えて答えていく時間です。
うん。
ぜひ番組内で議題に上がった言葉を言われた方、今後の参考にしてください。
していいのかなこれは。
できるかな参考に。どうでしょう。兵庫県30歳男性、ピーマンの箱詰めさんから、
はい、
モデルさんや女優さんが美の秘訣を聞かれて、何もやってないですと答えたとき、本当に何もやってない確率は何パーセントですか。
ああ確かによく聞くよね。
うんうんうん。
なんかお肌すごい綺麗ですけど何やられてるんですか。
何もやってないですね。
よく言われるんですけど何もやってないんですよ。でしょ。
みんなね言うよね。
確かに。でもさ、まあ、多分本当にやってない人もいるじゃん。多分
なんか自分の感覚でなんじゃない。
ああ
気をつけてても
確かに
本人的には別にそれが考えてやってることじゃなくて習慣としてやってることなんじゃない。
確かに。だから美容施術をしてるかしてないかで言ったら どれぐらいの比率なんだろう。なんか皮膚科行ってお薬もらってますとか、うん、その、例えば、レーザーやって、その肌の治安を整えてますとかさ、うん、それって多分もうやってる側じゃん。
うんうん、
じゃなくて、まあ、家のさ、スキンケアとかは、
うん、
まあ、なんだろう、私たちからしたらさ、普通のことじゃん。
うん、
まあ、やんない人もいるかもしれないけど、
うんうん、
でもまあ、みんなお風呂入って顔を洗顔したら、まあ、化粧水塗って乳液塗って美容液とかやってって、うんうん、それが別にやってないの枠だとしたら、
うん、
美容施術、ま、だからお金をかけてその病院とかに通って月1ぐらいでメンテナンスをしてる、
うん、それやってんな。
そう。人ってどれぐらいいるの。
え、いるの。
やってる。
何も。
あ、やってないタイプだ。
日焼け止めは塗るけど。
私はやってる側なのよ。
から、
あ、私は月1ぐらいで、あの、
何もやってないですって答える。
いや、
あ、ちゃんとやってますっていう。い
てかもうみんなに最近ポテンサしててさとか言っちゃった。言っちゃった。やってる子いるとかファンの子に聞いちゃった。
あ、
そう、あの、レーザーとかやったりとか、う
ん
う
ん、ちゃんとしてる人だ、
うん、だからそうやってないのかな、
わかんない。
でもともといるじゃん、あの、何もしなくても肌綺麗な人って、
うんうん、
なんか肌のこうキメが整ってる人、
ゆなちゃんとか。
そう、ゆなとか
めっちゃ綺麗だよね。肌
めっちゃ綺麗、
信じらんない。
でもなんか本人もさ、あんまりさ、そのニキビとかができないみたいな、
うんうんうん、
体質だみたいな言ってるじゃん。
なんかすごい小さい肌荒れで大騒ぎしてた。
そうそうなの。
どうしようって、めっちゃ綺麗だよ肌。
なんか私たちからしたら全然綺麗なのに、元が綺麗だから、
うん、
ちょっとの変化で
そうそうそう、びっくりしちゃうんだろうね。
びっくりしちゃうんだと思う。
あんまいつもないから。
そう、私は結構揺らぎやすいから肌が、
うん、
だからめ、いろいろとやってるけど、
うん、
なんかやってないんじゃない、本当に。
うん、本当にやってないんじゃない、わかんないけど。
いや、でも、
わかんない。
半々の気するけどな。
50、50。
ま、ね、ーちゃん50、50で。
うん、人による。
もともこもなくなっちゃうから。北海道24歳男性、函館の函館さん。我々オタクは、ライブを見た後や、感動的なエピソードをブログや記事で目にしたとき、軽率に 泣いたと言いがちですが、うん、泣いたと言ったオタクが本当に涙を流している確率ってどのくらいあると思いますか？
ゼロでしょ。
これはゼロだよ。
泣いたって打ててるんだからさ、文字を。
そうだよね、
うん。
泣いてないでしょ。
本当に泣いてる人は多分後でだと思う。泣いちゃった。ああ、なんかすごい良くて本当に涙が出ちゃったな、あの時はっていう過去として言うと思う。
確かに。この軽い言い方、泣いたはさ、うん、これゼロだね。
歓喜の意味じゃない？普通に。
うん、だすごく良くて、うん、なんか泣くぐらい良かったよの泣いただと思うから。
本当には泣いてないと思う。
これはゼロ、ゼロです。
ゼロです。
ゼロ。
高知県24歳男性、土佐犬人間さんから。
はい。
X でこの投稿すぐ消すというポストをする人がいるのですが、想像以上にいいねをもらった時に消す確率は何パーセントですか？
え、そんなのあんの？
何それ？
あるんだ。
どういうこと？かまってほしいんですか？
だから、
そうなんだ。
何？どういうこと？この投稿すぐ消すって、消す予定なのに投稿するってこと？あー、なるほどね。なんかバンされたりとか、ちょっと際どいことを言う時に、消される前に見て、ね、みたいな。
へー。
それで、いいねたくさんもらっちゃったから、うわ、こんないいねもらったの消すのか、みたいので、
うわー、どうするんだ
ってことか。
多分一旦スクショはしてると思う。
確かに。実際、それで消してない人っている、いるから来てるのか。
うん。でもさ、すぐ消すって書いてあってさ、日付がさ、なんか3ヶ月前とかだったらさ、ちょっとへへって思わない？
あ、思う。消してないやないかい。
消してないじゃん。何言ってんの？
なんか、すぐ消すって言われたら、その日のうちにさ、うんうん、消すって思うじゃん。
そうだよね。
でもさ、次の日見てさ、まだあったらさ、あれ？
ね。
すぐ？
まだいるけどなって思っちゃう
ね。逆にちょっと面白いけどね。
うん、
でもだから消したないんじゃない？みんな。そのいいねがいっぱいついちゃったら。
ね、いっぱいだったらね。うん、もう何十万とかついたら。
67。刻む。
それ消す確率の方が高いってこと？
あ、そっか。
うん。いいね、もらった時消す確率だから、これ。
じゃあ、30
くらいじゃん。
30で。
30。
はい。ほぼ消さない顔ね。
なかなかいないと思う。
東京都15歳、女性、JK ブランド最高さん。
うん。
弓木奈緒さんが全力で、うん、任せなさいって言った時に、本当に任せていい確率は何パーセントですか？
2% くらいじゃない？
任せなさい。まず、なおが任せなさいって言ってるとこ想像できないんだよな。うん、でも、
うん、
なんかプライベートな内容だったら、任せていいんだけど、
うん。お料理とかね。
あ、そう。うん、なんか お腹すいた、みたいな言った時に、ご飯作って任せなさいだったら、うんうん、100% 任せられる。
うんうんうん、
だけど、なんか、勉強教えて、任せなさいと言ったら、それは、任せられない。
そうだね。それはちょっと難しい。
物によるね、これね、すごい。
時と場合によります。
ね。だから、変動はしますが、50%。
うん。そうだね。
物事により 50% です。
時と場合だ。愛知県33歳男性、甘えん坊将軍さんから。ご想像にお任せしますが、想像通りの確率ってどのくらいだと思いますか？
むっずー。確かにありますよね、これね。ご想像に、言わないんかいと思っちゃうけど、私さ、そこまで言ったんだったら、もう最後まで言ってくれよって思っちゃうけどさ。どれくらいだと思う？
例えばどんな時だ？
あー、恋愛関係あるんですか？ご想像にお任せします。そこで否定しないってことは、
それはありそうだね。
でもそれで付き合ってない可能性もあるってことでしょ。友人関係かもしれないっていう。
だったら言わなくない？
あ、そっか。だったらなんか、あ、友人ですっていうか。
うん。
おかしい、そのシチュエーション。横領してますか？
ご想像にお願いします。
何だよ。してるだろ。
質問の答えもどっちも違うだろ。めっちゃ悪い。
お前横領してるだろって思うよね、こっちは。
横領してますか？やばい。何その人。初めて聞いた。
その人もさ、その、なんか、まっすぐその人に言うなし、
ね、なんで答える人も、なんかちょっとドヤ顔。ご想像にお願いします。
戦うみたいな、絶対横領してるってって思うよね。
え、じゃあ、やっぱり自分で言う人はさ、そうなんじゃない？想像通りなんじゃない？
確かに、なんか否定もさ、肯定もしないってことはさ、なんかみんなが思う通りの想像できるような内容だから言ってるんだろうな。
うん。だったら高い気がするかも。
85とか
?85?85 で。
85で。山口県46歳男性、柴田ゆなが、縛ったゆうなさん。女の子がよく言う、受けるが、本当に受けてる確率は何パーセントくらいですか？
本当に面白かったらただ笑ってると思う。
あ、じゃあこれは、
そんなに高くなくない？え？わかんない。それが口癖？口癖っていうか。う
ん、私は、うん、受けるじゃないんだけど、うん、なんとかなんとかだよねー。はあ、面白って言っちゃうの。
面白くなさそう。
なんか、語尾に、
待って何それ。
なんか、はぁ、あ、面白って言っちゃうの。
何それ締めようとしてる。
そう。でもこれ本当に面白い時も、使うし、うん、なんかもう口癖のようにポロッと出ちゃう時もある
の。自分の中で、なんか終わりのセリフなのかな。
そうそう、なんか、ひとしきりこう笑い終わった後に、うんうん、はぁ、あ、本当面白って言っちゃうの。
何それ。
そう。だからそういう感覚なのかもね。
そういう子は本当に受けてるんじゃない？
うん。だから、受けるの前にどれぐらい笑ってたかを見てほしいかも。
うん。とりあえず、受けるで基準、判断はね、違うかも。
だってさ、布団が吹っ飛んだ、受ける。だったらさ、絶対受けてないじゃん。
受けてないね。
大爆食起きてないわけだから、受けてないんだよ。うん、何パーセントだから。
え、5。
5。低っ。
わかんない。それが、なんていうの、本当にさ、うん、面白みたいな感じで、それが出ちゃう。とっさに出る子だったら、本当に受けてるのかもしれないけど、う
ん、確かに。
人によるけど、私の感覚では、あんまり周りに言う子がいないから、
私もいないんだよね。受けるっていう言葉、まず、あんまり、
うん、耳にしないから、5ぐらいだと思う。うん、
じゃあ、5。5% です。
はい。こんな感じで、私たちに何パーセントなのかジャッジしてもらいたいワードをぜひ送ってください。ビシッと答えます。
ではここからは普通オタ紹介いきたいと思います。
大阪府20歳男性、太陽の下の金木星さんから。メータンミュータンこんばんは。
こんばんは。
最近話題になっている卒業アルバム問題ですが、うん、一つびっくりしたことがありました。
何？
それは僕が通っている大学の卒業アルバムの存在です。
ん？
3年生の後期あたりで卒業アルバム用の個人写真を撮るそうですが、うん、高校までのようにクラスがあるわけではないのに卒業アルバムが存在する意味が本当にわかりません、
うん、
部活やサークル、ゼミ生との集合写真が掲載されるそうです。いらないです。他の大学でも卒業アルバムはあるのですか？え、聞いたことない。
絶対知らない人ばっかじゃない？
え、だよね。だってさ、全然さ、友達いない人だっているわけじゃん、大学って。なんていうの？これは、なんていうの？
そうだ、いきなりぐさっと刺したってなんかね。
なんていうんだ、大学ってさ、高校とかみたいにさ、毎回みんな同じ人でさ、授業受けてるわけじゃないから。
そっかそっか。
そう、一人で受けてる授業だっていくらでもあるだろうし。
うん、
だから、なんていうんだろう。みんなの顔と名前別に一致してないから。
うん、
でも、初めて聞いたかも、大学の卒業アルバムって。
これってみんな買わなきゃいけないの？
いやー、2位じゃない？ 2 位？
だよね、うん。いらないのに。
大変ですね。
まあなんか2位っぽいからさ。
うん、
まあいらないんだったら、うん、僕いらないですって言ってください。
いいと思いますよ、それでも。
群馬県52歳男性、フェリオさん。まゆたん、みゆちゃん、こんばんは。
はい。
4月になり、会社では新入社員が入社してくる時期になりました。
うん、
我が職場でもあさって、入社後の集合研修を終えた新入社員が職場に初めてやってきます。
うん、
毎年4月になると街には明らかに新入社員だと思われるフレッシュな子たちがちらほら見かけるのですが、
うん、
いつの間にか全く気にならなくなります。
うん、
これは新入社員たちがスーツの着こなしに慣れてくるのか、入社時のような集合での研修がなく集団でいることがないから気にならなくなるのか、いつも不思議に思っています、
うん、
いずれにしても新入社員は宝なので大切に育てていきたいです。
素晴らしい。
ね、乃木中にも新入生の6期生が入ってきましたね、
はい、
乃木坂がこれからどんな色になっていくのかを楽しみにしています。あ、なんか素敵。
すごいすごい。あなたいい人、
ね、でも見て、ね、この人の可愛いところ言っていい、
うん、
めっちゃ顔文字つけてくれてんの。
可愛くない？
うん。
すごくいい人だと思います、私。
もう最後も見て。
とても素晴らしいと思います。
顔文字とかがあって、うん、星とかもあるの。
いや、この人多分純粋に、多分、溢れ出ちゃったなんか、優しさなんだと思う。
でも確かに、なんかさ、新入社員の人って、 ってさ、うん、研修とかで本当集団でさ、
ね、
スーツ姿の人がずらっている時あるじゃん、ね、あれ見ると確かに新入社員なんだってわかるもんね、
うんうんうん、私あの大学入りたてなんだなっていうのはめっちゃわかるようになった
わかる？
ちゃんとおしゃれしてて、うん、あの7人とか6人とかでみんな置いてかれないように
置いてかれないように
集団でくっついて信号とか渡ってて、でみんなお揃いのなんか飲み物持ってたりとかして、
なんかエンジョイしようとしてる感じ。
やっぱり友達頑張んないと作れないから大学って。
あ、そうなんだ。
だから多分もう一回でも同じ授業だった子たちととりあえず顔見知りになってっていうのを頑張ってる期間だから、
うわ
すごいね、あ頑張ってくださいって思ってみて。
わあ、私できないな多分。
大体何人か離脱してっちゃうから。
あ、そうなんだ。なんかやっぱ一人一人の子が増えてくる。
なんかもう別に一人の方が楽だなって気づく時がある。
あ、まあ授業受けるだけだしね。
そうそうそう。ね、
わあ、でもなんかこの人の素敵だよね。なんかね、うん、新入社員は宝だってよ。
ね、あの必要ですあなたみたいな考えの人。
こういう人が上司になってほしいよね。
ね。
大切に育てていきたいですだってよ。
へ
え。私たちもね。6期生ね、はい、入ってきたから
頑張りますよ、
ね、人見知りとかしてる場合じゃないよね。
そうですね、頑張ってます。
頑張ってます。
頑張ってます。私なりに
私なりに
私なりにな
んかもうさ、松尾がさ頑張ってるっていうのさ、おもろいね。
頑張ってますよ、私なりにね。伝わってるかどうかは分かんないですけど
松尾なりに優しさがあるもんね、ちゃんとね。
はい、ありますよ。
でもしかしたらめちゃめちゃ気合う子がさ、話してたらいるかもしれないじゃん。それこそデンさんみたいなさ、
うん、
その先輩だけど仲いいじゃん、
うん、
なんか後輩でもさ、デンさん並みにめっちゃ気合う子いるかもしれないからさ、喋、
うんうん、
ってみなよ。
いやだから頑張ってますって。
ごめんごめん、あの疑ってたから。
頑張ってるって言ってるじゃん
信じてよ
ごめんごめんごめん。からの、
え、からの
何。静岡県38歳男性、山本圭吾さんから。田村さん、松尾さん、こんにちは。
こんにちは。
たまにある田村さんがメール用紙を丸めるのがマジで大好きです。
ありがとう。
ですが丸めてしまった紙はおそらく可燃ゴミになってしまうかと思います、
うん、
そこで提案ですが、その丸めた紙をリスナープレゼントにしてはいただけないでしょうか。送料はこちらで持ちます。他人のメール分でも構いません。ただのコピー用紙も田村さんがくしゃくしゃにしたことにより付加価値が上がると思います。ご検討よろしくお願いします。
ああ却下です。やだよ。
すごいあの怖さを感じました。
怖さを感じた私も。
ですよね。
なんか自分がさ、丸めたものが誰かの手に渡るって思ったら、うん、
ちょっと怖さを感じるよ、その文章。
ちょっと怖かったな。
ねえ、
だって丸めたことにより付加価値があってさ、
ちょっとやだ
怖い怖い
怖いね。
あの絶対誰にもあげないです。
はい、まえたんが大切に持ち帰ります。
はい持ち帰るの、はい、それはめんどくさいな。乃木坂46の田村真由と
松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、エンディングです。
ではここで最後に抽選で2名様にプレゼントさせていただく私たちのサイン入りチェキの応募キーワードを発表します。キーワードは、
横領してますか、
ご想像にお任せします
このキーワードと氏名、住所、電話番号を書いて番組まで送ってください。締め切りは来週5月2日いっぱいまでです。まゆたんがあなたのお家のポストに投函しちゃったりしなかったりするかもしれません。
ご想像にお任せします。
上手。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に激レア乃木団缶バッジをプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。
番組公式 X のアカウントは、アットマーク、相談、アンダーバー、TFM、ぜひフォローお願いします。
この後、オーディでアフタートークもありますので、皆さん聞いてください。
それでは、今日はここまでです。ここまでのお相手は、乃木坂46の田村真由と、
松尾美優でした。
また来週！
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談 だ。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46、松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークのお時間です。
はーい。
私ちょっとみんなで考えたいことがありまして、
うん、
あの、最近、まあ、坂道グループにもそれぞれ新しくね、
うんうん、
新しい 何期生の子たちが入って来てくれまして、うん、それで多分面接とか就活とかでもあると思うんだけど、長所短所って書く欄あるじゃん。
ああ、あるね。
で、なんか長所と短所は裏返しにできるみたいなのあるじゃん。
表裏一体ってこと？
そうそう。だから、まあ、長所も短所になりうるし、うん、短所も長所になりうるよ、みたいな。
うん、
でも私は、もうどうにもカバーしようのない短所を考えたくて。何？誰もカバー、もう、カバーようがない。うん、なんか、もうどうしようもないなっていう短所を考えたくて。
うわぁ、でも、意外とさ、よく言おうと思えば何でもよく言えちゃうじゃん。
そう。なんかさ、集中しすぎると周りが見えなくなっちゃいますとかもさ、うん、すごい集中力があるとかにもなるしさ、うん、なんか何でもできるじゃん、
うん、
だからもうなんかもうこいつどうしようもないなっていうのを考えた
り短所でもまあだってまあ短所書くときってさ、
うん、
まあもうこれはやばいだろみたいに書かないじゃん
そう
これやばいだろっていいの
そう
え
もうまあこいつやばっていうのを考えたくて一人でずっとそれを考えながらリハしててすごいニヤニヤしちゃって
リハに集中しろしえじゃあ何考えたやつあんの
えなんかすぐ嘘つきますいや何でもいいんです事実じゃなくてもいいからなんかもう見た人をドン引きさせられる短所を考えたくて
えなんだろうなだからそれこそ、ね、さ嘘ついてすぐサボろうとしますとかさ、
うん、そうそうそうなんか時間守れないですとかさ、ね、
あの絶対に一週間に6回は遅刻しますとか、うん。でもさ、じゃあプラスで捉えると何になるの、
うん、すぐサボる人は何だろうね。
自分の体調を管理することが上手
そう、自分を優先します。
気持ち、自分の気持ちを優先することができます。
自分を大事にしてます。でもめっちゃね、それをずっと一人で考えてて、いや嘘つきはさすがになんか、わーってなるかなとか、なんか。
だから、人の大切そうにしてるものを見ると壊したくなりますとか。
なんか、何も言えないみたいなさ。
そしたら、だって壊したくなるって衝動に駆られてるってことはさ、
ダメだね。
プラスにならなくない？
ならないね。なんか、ちょうどいいラインのをずっと探してて。確かに。
絶妙なライン行きたいね。
そう。なんかみんな差し支えないのにするじゃん、うん、どうしても。
本当にこの子短所変えてきたな、みたいな。
そう。うわーっていう。
本当の短所変えてきたな、みたいな。
何だろうってなっちゃう。
自分より可愛い存在を認めません。
ああ
やばい。
でも、まずプラスに捉えると自己肯定感が高いってことだよね。
そうだよね。大切だよね、そういうのもね。
自分を、
うん。
すごくよく見てるみたいな。
うん。大事なんだもんね、自分がね。
ネットに悪口すぐ書き込みます、みたいな。最悪じゃない
いつもアンチコメント書いてます。
1日20通は書かないと気がするよ。
趣味アンチコメント
プラスに持ってけないな
持ってけないじゃんもう
それ持ってけないな
そういうのをずっと考えてたでもさ今からさ長所短所書くなんてないじゃんあんまり
ないね
そうだからもうこれだっていうのが思いついたら別に事実じゃなくても書こうと思ってそれをずっと考えてた
の、
う
ん、じゃ今の最有力候補は
えなんだろうどれにしようかない
いじゃん、アンチコメント。
嫌だそれはなんか嫌だそれはなんかちょっと嫌かも。なりたくないかも。
嘘でもいいんでしょ
嘘でもいいけど、それはちょっと嫌だかも。悲しくなっ
ちゃう。これも募集したらいいじゃん。
あ、いいね。
うん。
じゃあ、かばいようのない短所を。
かばいよう。
募集してます
。事実でも嘘でもいいってこと、
うん、何でもいい。
何でもあり。あ、犯罪系 NG で。
法律には。
触れないやつで。
触れないのでお願いします。
お願いします。はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
バイバーイ。オーディ。